シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
アロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。8月の収録になりましたけど。
本当、ちょっと前にフェスが終わって、
うん。
お疲れ様でしたということで。
そうですね、振り返りスペースもね、またやっていただいてって感じなんでね。はい、
振り返りを聞くと、とても面白い内容になってると思いますのでね。
うん。
まあ、そこはぜひそっちの方で聞いていただくと。いや、とてもでも、まあ、僕のは置いといたとしても、とても充実したラインナップで面白かったですよね。
そうですね。皆さんのおかげで今年も、ちょっと配信トラブルじゃないけど、うまく配信できない部分とかあったんですけど、収録とかね、その他の部分は全部うまくできたし、結構また当日全部聞いてもらった人とかもいたし、まあ、今からね、聞いてもらうことも全然可能なんで、今年もありがとうございましたっていう感じですし、振り返るスペースもね、後から僕はアーカイブで全部聞きましたけどっていう感じですね。
もう前半何喋ったかあんまり覚えてないぐらい。いやいや、まあね、そうですね。石山さんと二人もね、一回、まあちょこちょこやってみたみたいなことで。まあ、やっぱり楽しいし、ただ、僕、やっぱ脅威なのは、こう、フェスをやると、一気に9個進むわけじゃない？東京支部の。
うんうん。
ボリュームが。
はい。
もう、すぐ500が近いなって。
そうなんですよ。多分ペースがちょっと上がってるんですよね。なんで、多分、周年記念またね、ラロッカさんにお願いする形になるかもしれないですけど、ちょっとね、1年っていうペースよりはもしかしたら早いかもしれないっていうところですよね。
ここから映画祭が入るとまたスピードアップするでしょ
う。そうなんですよ。あれを何本撮るかで、ね、結構ね、去年そこがね、計算外っていうか、意外と本数取っちゃったから、あ、意外と早く進んだってなって、慌てて準備したみたいな感じのとこあったんで。
うん、あ、でも、それはそれでね、その本数が充実すれば、ただあれ、iTunes だと100本でさ、もう消えちゃうから、
うん。
もう結構、ほんと、半年前の振り返ろうと思ったらもうそっちにはなくてみたいなね。だから、その、シネマクティフの東京支部のノートの方に行けばあるからみたいな。
本当ですよね。こんな早すぎるペースありますって外伝と一緒にね。
ですよ。だから本当外伝ちょっと出ないと、僕が出た回がね、消えちゃうから、慌ててちょっと最近出ました。
ああ、出てましたね。
もう一回ぐらい多分。
あ、本当ですか。これ収録してる日にね、配信された概念に、ラロッカさん出てたと思うんで、僕まだ聞けてないですけど、はい。
フバックの回に出て、うん、もう一個多分もう、これ出てるとこで配信されたと思うんで、ウルヴァリン、レッドプール&ウルヴァリンの回に出させてもらったんで。
なるほど。何喋ってんだろうな、気になりますね、なんかね。
でもね、特にウルヴァリンの回は5社か、5人いたんだけど、五社五様で面白かったですね、感想が。
まあね、外伝はネタバレありなんで、結構いろいろ喋れますね。うん、あれ、ネタバレありじゃないと無理でしょって感じがしますけどね、なんかね。
ねえ、何も喋れないもんね。いきなり喋れないってなっちゃうからね。
ねえ、デキンってあんな映画取り上げないで無理ですよね。ネタバレなしで話しますなっつって、何も喋れなくなっちゃう感じですよね。
今日の取り上げる一作目も逆の意味で難しいなと思ってるんですけども。
ああ。僕もね、ある意味で、ね、ちょっとね、これは感想難しいなって作品なんですよね。うん。まあそれは 本編で喋ろうと思いますけど、本当になかなか難しいと思いますって感じです。うん。はい、ね。というわけで、フェスから、通常モードに戻ってですね、はい、ラロッカさんとやるのは、いつもの、ネットフリックスということで、ネットフリックスお題作品をネタバレなしで話すというのですね、また続けていこうと思いますが、今回はラロッカさんが選んでくれた作品で、バレリーナとなります。まずは、この作品の概要をラロッカさんお願いします。
はい。生き絶えた親友の姿を絵にした若い女性が復讐を実行していくアクションサスペンスという韓国の映画です。
はい。もう、この簡潔な概要って感じですよね。はい。この作品を、2人とも見てきたんですが、今回はこの感想を自分ロンペから話してみたいと思います。バレリーナはですね、2023年ですね、去年の韓国映画ですけど、これは、吹き替えがありましたんで、僕は吹き替えで見てみました。まあ韓国映画ですけど、まあがっつりアクション映画っていう感じだと思いますね。で、その、概要にもあった主人公、女性主人公の名前が、オクジュっていう名前の、まあ結構若い女性なんですけど、演じているのが、チョン・ジョンソさんという方で、この人は、2019年に、公開したイ・ジャンドン監督のバーニングって映画があったんですけど、あれにですね、非常に印象的な、まあ、ヘミという女性で出演されていて、キャラクターも印象的。というか、まあ、あのバーニングって映画の中の一場面がとても印象的な場面があって、多分バーニング見た人みんなが覚えてるだろうっていう、場面があるんですけど、そこは彼女のすごい身体性が素晴らしいっていう場面だったんですね。で、そう、これで僕もすごく覚えてる人なんですけど、まあ、それに対して、まあ、今回も身体性の映画ではあるけど、また違った方向の、身体性が発揮されてる映画になってるのかなという感じですね。で、このチョン・ジョンソが演じるオクジュが、まあ、アクション映画の主人公で強いんですけど、彼女はなんか、自分で説明した、セリフの中では、なんか元ボディーガードとか、まあ、要人警護の仕事をしていたっていうことを言っていたと思いますけど、普通のボディーガードだったというだけであんな強いかなってぐらいのが動けるんですけど、まあ、映画の冒頭で、この映画の冒頭で彼女の強さを見せるっていう場面が、まあ、映画のこのタイトルが出る前、つまりアバンタイトルとか呼ばれている部分ですけど、そこでまず一発描かれるんですけど、それが、まあ、コンビニなのか、小さめのスーパーなのかみたいなところに、強盗が入っていて、そこに客としてやってきた奥獣が、その強盗をボコボコにするっていう場面なんですけど、日本の、アクション映画で、ベイビー・ワルキューレっていう映画がありまして、今年ですね、映画の3作目がもうすぐ公開になりますけど、その、ベイビー・ワルキューレの1作目の冒頭が、確かこの、コンビニですごい格闘が行わ 失われるっていう場面なんですね。だからちょっとそれを思い出すような、このバレリーナの冒頭もちょっとそれに似たような感じの印象を受けたっていう場面でしたね。で、まあアクション映画なんですけど、そのアクションの演出的には、結構カットを細かく割っているような、割って迫力を出すような感じの演出なんですけど、特徴としては、このカメラワークが結構独特で、まあ、カメラの動きがですね、なんか人が右に飛んでいくと、カメラもブンってなんか右に振ったりしていたり、あと、人が回転するように投げられるような、まあ、柔道の技みたいな感じで投げられる場面だと、カメラまでぐるりって回って回転するようなところとかがあって、結構ね、そういうところは特徴的だなという感じでした。あと、上から見たような俯瞰のカットとかを結構入れてくるっていうのも何箇所もあるんで、非常に印象に残るっていうところですね。で、まあそれがアクションとか描写のところなんですけど、話的には、まあ、概要にも書いてあったように、この主人公、奥樹の、まあ、親友が亡くなることになってしまって、まあ、これが、まあ、自殺なんですけど、まあ、結構どうしようもないところまで追い込まれての自殺っていう感じかなというところですね。で、まあ、その子の復讐をするために奥樹は、その友人を追い詰めた相手を探すんですね。で、まあ、この友人、亡くなってしまった友人がミニっていう子なんですけど、彼女が、バレエをやっていて、まあ、それがある意味、この映画のタイトルであるバレリーナってことなんですけど、この、ミニを演じているのは、パク・ユニムっていう方で、この方は、僕は調べないと顔わからなかったですけど、浜口竜介監督のドライブ・マイ・カーに出ていた方ですね。一人韓国の女性が出てると思うんですけど、あの方、ちょっと全然僕は結びつかなかったですけど、ああ、あの人なんだっていうところでしたね。で、まあその彼女のために、まあ復讐をしていくっていう話になるんですけど、ここから先は、この奥樹がこの復讐するべき相手を見つけて復讐していくっていう非常にシンプルな話になっていくっていうことですね。だからこれ今回見る前、あと見てる途中でも思ったんですけど、まずこれラロッカさんがこの作品をなんで選んだのかが全く見えてこなくて、僕ちょっとね、これは後で理由を聞くのが楽しみだなという感じではあるんですけど、で、この復讐していく話になりつつ、すごいシンプルなんですけど、後半で僕がちょっと面白いなって思ったのは、最後の方の戦いに備えて、この奥地が武器も必要だってなるんですね。で、その、彼女の前職の上司かなんかを頼って、武器なんか手に入らないかってことを言うと、なんかね、武器商人みたいな人を紹介してもらうんですけど、ここに出てくる武器屋が非常に変な設定で、まあ、見た目なんか老夫婦なんですけど、一見全然武器商人に見えないっていう人たちだし、なんかね、変な武器、妙に古い銃とかをたくさん持ってて、これがいいんだよとか言って、なんか進めてきたり、なんかね、異常な火力の武器を持ってきたりするっていうとこですね。まあ、すごいよね、ちょっと一息つくっていうか笑えるシーンにもなってるんですけど、こういう一見面白な場面が、映画の伏線になっていたりするんだよなって思って僕は見てしまうんですけど、まあ果たしてそれがこの映画ではどうなっていたかっていうのは、まあ映画本編を見て確認してもらった方がいいかなっていうところですね。 まあ、あと、結構、後半、意外な人物が、意外なタイミングで死んだりもするんで、僕はそういうところでは、まあ、すごいシンプルな、わかりやすいなと思いながら見てた割には、油断できない映画でもあるので、これ、93分ってすごい短い尺の映画でもあるんですけど、まあ、それにしても集中して見れたかなという感じはしたかなっていうところですね。はい。とりあえず僕の感想は以上になります。
はい、と。
では、次はラロッカさんの感想と作品を選んでくれたんで、選んだ理由もあればお願いします。
言うね、そんな深いのなくてですね。まあ、ここ最近なんか、自分が気づかないながらポーランドのコメディとかって言って、まあちょっと毛色の全く違うものをまず選ぼう。で、ずっとこれね、マイリストには入れていて、バレリーナってタイトルと、でもそれにそぐわないなんかやさぐれた感じの若い女性のアップが、サムネイル画像とかな、に出てて、それはすごく印象に残っててずっと。毎回見るたびにな、なんかこう気になってたっていうところで。で、まあ概要を読んだら、どうもそういう若い女性の復讐劇だったようなことだったので、ちょっとね、なんかね、4月半ばぐらい、なんとなく、心がもやもやしていて、なんか、スカッとしたいなーって思って、なんかこう、若い女性がガンガン、こう、復讐して悪い奴を倒していくみたいなのは、なんかスカッとしそうだなと思ってっていうことで、選んでみたと。感じですね。で、そうだ、ほんとロッペさんがおっしゃった、だからこういうさ、もう復讐劇ですっていうことで、どこがネタバレで、どこがネタバレじゃないのかが、まず僕よくわかんないなって思って言って。まあ、わかんないですよ。もしかしたら復讐できないっていうラストだったらね、そうかもしれないけど、だったらまあ、っていうこともあるけど、まあどうなのかなっていうこともあって、だからちょっと僕が見終わった時の感触みたいなのをちょっとね、スカッとしたいと思って見て、で、見終わったところ、この映画がどうかっていうことじゃなくて、なんかね、スカッとしなかったんですよ。こっちが。この映画の結論末がどうかとか、そういうことは置いといて。で、まあ、要は僕にとってそう、なんか、もやもやしてる自分のガス抜きの作品を見たいなって思って見て。ところがね、なんだろうね、こう、今ガス抜きの作品を見ても、ガス抜きにならないっていうか、要は、僕ね、まあ、もう一個ガス抜き的に見ているものっていうのがあって、それは朝ドラなんですよね。朝ドラで虎に翼っていうのをやってるんですけども、これはまあ、爽快な復讐劇とかそういうことじゃなくて、なんかもうちょっと心がほんわかするっていう意味で、心のガス抜きみたいな風に、大体見れているんだけど、今の虎に翼っていうのがちょっと、違って、ある一話ですごく心がほっこりする、ガス抜きするし、エピソードがあるんですよ。まあ、例えば、ある登場人物の子供が成長したら、すごくいい息子に育ってて、ちょっとね、歪んだ家庭だったんだけど、あ、でもこの子だけはいい息子に育ったんだと思ってすごいほっこりした回があった。で、すごい、したらその次の日の回で、でもその息子はいい息子なんかじゃなくて、最も嫌な登場人物にとって、最も嫌な奴に操られていたっていうことがわかるみたいな。うわってなんだよ。今の朝ドラ。もう前日ほっこりしたのに、で、すごいガス抜きしたと思ったのに、うわってなんですよ。で、これに全く似たようなことが実際にあると思っていて、それがちょっと前の都知事選、それこそ7月の上旬にあった都知事選。で、まあ僕は誰に投票したかちょっと置いときますけれども、基本的に まあ、小池さんがトップ当選したんだけど、まあ、小池さんちょっと嫌だなって思う人が、多く当選した人が第2位に入っていて、でその人って多分、都民にとってのすごいガス抜き対象だったと思うんですよ。要は、広島の市長で、どっちかっていうと、こう、ガンガン、こう、悪徳議員に物申すみたいな、半沢直樹みたいに言われてるとこもあって、すごいガス抜き、この人ガス抜きしてくれるわと思って投票してみて、まあ、当選はしなかったけど、第2位になった時に、この人がメディアにゴンって出てきてみたら、え、それこそさっきの隣翼さんみたいな、うわ、みたいなことになってて。だから、なんかね、今、その、朝ドラでやってる、うわ、ガス抜きじゃなくて、ガス抜きかと思ったら、うわ、っていう風な感じの方が、僕がすごくしっくりくるなと思っていて、そのドラマを見ていて。そういう意味で言うと、なんかね、今は僕はこれじゃないなって思っちゃったっていうことなんですよね。復讐劇、アクション、サスペンス、バレリーナ、爽快な気持ちで終わろうって思っても、思えなかったっていう感じの、なんか、でもそれを改めてこういうのを見て、今の気持ちを実感したんですよね。なんか、だから、ぜひ、うん、でも、これは、その、映画としては、なんだろうな、ちょっと昔の香港映画みたいな、すごい印象的なビジュアルだったりもするし、やっぱりこの主演の奥寿さんの、なんていうのかな、やさぐれかっこよさみたいなところも、すごく魅力的だし、すごく90分楽しくは見たんだけど、なんか見終わった時に、これじゃないっていうの、でもこれじゃないっていうのを味わうっていうのもなんか一つ映画体験として面白いなと思って。なんか、そういう意味では、うん、今見て、ああ、なんかこう自分にとってなんかこう、一個の大事ななんか経験になった映画だなって思いましたね。なんかちょっと感想になってたかな。そんな感じでした。
はい、ありがとうございます。いや、なんか、言わんとしてることはわかるんですけど、その、わかるんですよ。その、自分が、なんか、こういう風な映画見たいっていうのとか、こういう気持ちになりたいっていう気持ちで、映画を見ることってあるとは思うんですけど、やっぱそれって非常に難しくて、特に、このディズニー・ネットフリックスって、見たことない映画を選ぶっていう、作品選びのルールがあるんで、必ず僕とラロッカさんは、初見になるんですね、この映画っていうのは。だから、もちろん、概要である程度、概要とか、その、ちょっとビジュアルとかを見て、こんな映画かなっていうのは、ある程度予想できるんですけど、やっぱり自分がこういうの見たい、こういう、なんか自分の今の気持ちに当てはまるような映画を見たいっていうのを初見で見るっていうのは非常に難しいっていうところですよね。そういうのがたまたま当たる可能性ってあるんですよ。なんか映画見てて、あ、今の自分の気持ちにぴったしだったなっていうたまたまあることはあるけど、狙ってそこに行けることってほとんどなくて。だから、もしそれをやるんだったら、やっぱり、自分が今まで見たことがある映画でやるしか、見直しでやるしかないなっていうふうに僕は思ってるってところですね。
でも、もし、わかんないけど、昔見た映画で同じような、その時気持ちになったやつが、今見たらそう思えるかもちょっとわかんないなっていうのは、あるんですけどね。ま
まあね、
あ、
そう、
高いと思う。
まあ、
高いと思う。
自分の見方も変わるだろうし、ね、自分の、まあ確かにそれもありますけどね。
あとでも、この映画を見て僕一個ね、やってることがあって、最近僕ここのマウスをワイヤレスマウスにしたんですよ。これさ、奥地がさ、こう、 繰り返して、コマみたいに回したりとかさ、なんかこう、手で持って遊ぶじゃん。
うん。
あれがすごくかっこいいなと思って、今結構自分で絵なんかこう、くるくるってやったりとか、あれはね、すごく影響されてます、今。
おしゃれ。あの子さん、今まで有線マウスだったってことですね、なんかね。
そうだったよ。やっぱね、電池切れたら使えなくなるっていう欠点がね。
あ、まあそうっすね。
まあでも、それをさっぴいても便利だね。
そうですね。多分皆さん結構だいぶ前から、Bluetooth のマウス使ってると思います
よ、ね。Bluetooth のイヤホンして、あの、普通に、あの、外歩くときは、それも便利だし。
うん。
進化してる。いやでも本当か、これ映画見てね、あそこが良かったんだよね、あの、奥樹の。マウス使いが。僕、その、アクションとかよりもそっちの方がなんか印象残っちゃって。
ああ、まあね、あの、映画でそういう小物に惹かれるとか、出てくる要素に気になるとか、あの、評価するっていうのはあると思いますし、僕、そういう意味では、この映画の中で、まあ、その、オクジュとミニーが出会うのって、まあ、ケーキ屋さんなんですよね。で、あそこで、もうなんか閉店するみたいなタイミングで、まあでも、買っていいよみたいなこと言われて、うん、なんか多分適当に選ぶっていうか、色で選んでるような気がするんですけど、あの、チョコミントのケーキを選ぶんですよね、オクジュはね。で、多分オクジュは、あの、全然味とか分かってなくて、チョコミントっていうのも、多分食べたことなかったみたいなことを言ってたと思うので、あの、で、その後、まあ、二人で食べることになるんですけど、食べて、びっくりみたいな感じにはなるんですけど、まあ、なんかその後、その、結構二人の、だから、それが出会いのアイテム的なものだったから、結構断るごとに、そのチョコミントの 何かみたいなのが出てきて、やっぱそこは結構、あの、印象的だったし、僕も結構、まあ、あれはケーキでしたけど、あの、チョコミントアイスが僕は結構好きな、あの、ゆるいチョコミント員なんで、あの、あそこはね、印象的です。あ、韓国でもやっぱ結構こういうね、チョコミントのいろんなものあるんだなっていうのは思いましたね。
韓チョコミント員だな。
マジですか？
苦手で。
そうなんだ。あの、
チョコはいいんだけど、ミントがね、あれ、しかも全体がチョコミントだったじゃないですか、あのケーキ。
そうです、そうです。
あの、見た目は綺麗なんだけどね。
うん。
そっか、チョコミントなんだ。
今、まあまあいると思いますけどね、チョコミント好きな人ね。うん。なんか昔は結構マイノリティで、なんか、え、チョコミント好きなのみたいな感じだったけど、今なんかね、なんか、結構増えてきてると思いますよね、なんかね、好きな人ね。うん。
ワークとかで結構上位に入ってたりするから。
うん。
と思う。
ちなみに僕がここ数年で好きなのは、シャトレーゼってアイス屋さんで、あの、チョコバッキーっていうアイスがあるんですけど、チョコバッキーのチョコミント味が、比較的安くて美味しい。ミントが強くて美味しいですって感じです。
あれでもなんか、チョコがこう、ランダムな風に入ってってね、面白いです
よね。そうそうそう。あの、チョコバッキーはね。しかもその入ってるチョコが結構バキバキな、まあそれでだからチョコバッキーって言うんだと思うんですけど、あれが美味しくて、まあ他の味も美味しいですけど、チョコミント味も美味しいんですね、あれはね。うん、
ああ、それは意外だった。チョコミントとは思わなかった。ここはだから、チョコミント苦手よねって、こう、意気投合するかなと思ってたんだけど、違うのね。いや、わかりました。じゃ今度じゃあ、なんか、ロッペさんに誕生日ケーキとかの時は、チョコミントを考えましょう。
ねえ、いや、僕は全然嬉しいぐらいですね、チョコミントをもらったもんだね、うん。お菓子とかもね、チョコミント味のやつ。ねえ。たまにコンビニがチョコミントだらけになってるってありますからね、なんかね。
困るんだよ。 高級ソフトクリームとか、ああいうの好きなんだけど、チョコミント系の時は、ああ、今ダメだってなっちゃ
ねえ、なんかある気がする、一緒になりますよね、なんかね。
う。いやー、そっか。まあ、ね、だんだんそう、市民権を得てますから。パクチーとかも絶対市民権なんか得ないと思ったのに、すごいでしょ。
うん。もう、
僕の苦
僕も、
手だもん。
好きだから全然大歓迎ですけど。
もう、本当苦手なものがどんどん進出してきて、最近は。
ああ。僕ね、そういう意味ではね、なんだ、さつまいもとか栗とかがあんまり得意ではないので、秋のある時期になったら、味のものばっかり出るんじゃないですか。あれ困る。あの時期は早く去ってくれっていつも思ってますからね。
紫色には惹かれますけどね、僕は。
いや
緑よりも。
甘いね。あの甘さが苦手なんだよな。
意外だなぁ。いろんなこと知れた。面白かった。
まあなんかね、そういう、まあチョコミントがなんかキーワードになる映画ってなかなかないと思うんで、
え？
なんか、珍しいなって思いながら僕は見てましたけどね。
だからちょこちょこ本当いろんなアイテム使いはね面白いですね、この映画は。
今のはチョコにかけたチョコチョコっていうやつですか？
全然思ってなかった。じゃあ、出ました。
だからね、ちょっとね、チョコミン党の方にもね、ぜひ見ていただきたい映画かなとは思いますね。まあちょっと、ラロッカさんの気持ちでは添えなかったかもしれませんが、まあ、
自分
結
で選んどいてるところですね。
構ね、まあ結構ね、アクションはいい韓国映画だと思いますんで、アクション好き。
去年の綾瀬はるかのよりも数段良かったです。
ああ、僕はあれ、まだ見てないんで、ちょっと、見る機会があれば比べたいと思います。はい、こんな感じですかね。というわけで、今回は、バレリーナの感想を話してみました。では、今回、村六花さん、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
今月も、ネットフリックスの新作映画でオンライン上で感想会をしましょうというマンスリーシネマトークオーバーシーズ MCTOS を開催します。で、8月のお題映画はアメリカ映画のザ・ユニオン。ジュリアン・ファリの監督作品で、マーク・ウォールバーグやアルベリーが出演しているという。で、これは8月16日に配信になります。で、MCTOS の日程は8月の29日の木曜日、8月の29日の木曜日の、日本時間の21時30分からになりますと。で、申し込みをしていただきたくて、申し込み先は、シネマクティフのメンバーのペップさんの個人の X の DM、もしくは、シネマクティフのホームページのコンタクトアスまでお願いします。
はい。
今月私、ちょっと、出れない可能性が高くて、この会に。なので、まあ、より多くの人に参加していただきたいなと思いまして。プラス、もしロープ参加できたら、ペップさんと今やってるスペースをね、のお相手をしていただけるとありがたいかなというお願いもあるんですけれども。まあ、
はい。
ロープさんの答えも、ね、今日すごい雨だった。
そうなんですよ。だから、ヘンプさんからも僕は依頼を受けましたんで、珍しく僕が、室内から参加する可能性が高いっていう。
すみません。迷惑をお
い
か
つ
けい
も
た
の
しま
ね、
す。
僕の散歩しながら参加を楽しみにしている方は申し訳ないですけど、僕が珍しく室内から参加する可能性が高いですよって感じですね。
楽しみで。あ、だから、僕見れないんだ、残念。そうですね。本当ぜひ、本当じゃあ、もしできたらよろしくお願いします。
まだね、作品も配信になってないんで、まだ見れてないですけど、ちょっと見てね。参加いただければ、ちょっと、 ラロッカさんはいないかもしれないですけど、ぜひぜひ皆さん参加いただければっていう。珍しく、僕多分実家から参加の可能性高いですけど、室内から落ち着いた感じの参加が見れるかもしれないってところですね。はい。まあ、なんだ。ネットフリックス映画の見れる方であれば誰でも参加できると思いますので、ぜひぜひご参加いただければと思います。はい。というわけで、シネマクティブ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。